Good evening, you are listening to WRFULYavana 105.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mukiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We speak in Japanese as we connect you with Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in their daily lives. We can also enjoy Japanese music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシにあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週のはるかなショーの番組としての収録は日本時間の3月2日木曜日です。ルータさんは静岡から、向こうは京都からの出演です。ルータさん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお昼間ですけども、朝から不思議なお天気でした。雨が降ったり、晴れたり、雨が降ったり。そちらはいかがですか、静岡。
そうですか。静岡は多分夜中のうちに雨降ってたんですが、うん、朝からはまあ晴れてる感じですかね。
うん、久しぶりに家にいて、あの洗濯も干したら外に干したら雨が降り始めてとかっていう感じだったんですが、放送日の3月3日は何の日でしょうか。
はて。
単に桃の節句のひな祭りって言いたかったんですけど、そうじゃないですか、3月3日ってひな祭りという。
あ、はい、3月3日、そうですね。
ゆうたさんが深刻に真剣に何の日だったかなと考えたんですが、あ、そうか、あんまり男子には関係なかったですか、子供の頃。あんまりないですね。
いや、うちは、うん、なんか飾ってはいましたけど、母のやつを。うん、うん、
そしたらちょっと前から飾ってという感じなのかなと思いますけども、一方で今は花粉症のシーズンということで、渡るさんからメール前いただいたときに、イリノイに来て花粉症が治ったというふうに書いてありますけど、そんな、そういうものですね。やっぱり飛んでなければ治るわけですよね。うん、
どうなん、飛んでなければなのか、まあそうですね、ひどくないからなのか、うん、いろいろだと思いますけど。
あ、でも種類が違うかもしれませんね。日本は今年はスギ花粉がひどいという、今なんかいつもの 何倍とかってなんか都道府県別に出てましたけど、京都もたくさんですけど、今がスギ花粉、私はあんまり分かってないんですけど。
そうですね、3月いっぱいぐらいが多分本州だとスギ花粉がピークって書いてありましたね。
うん、リュータさんは大丈夫なんですか。
いや、なりますね、花粉症。多分杉、多分杉とヒノキとかですが。
ああ、ヒノキが出ますね。ヒノキはもうちょっと後、
もうちょっと後ですね、4月とか。
うん、あ、でも場所によってどっちが杉が多いかヒノキが多いか違うんでしょうね、多分。
多分そうですね。あと、まあ場所によってその飛ぶ量とかもやっぱり気候とかが違うので違ってて、うん、東京が今年は特に多いらしいので、あんまり東京行きたくないんですけど。
あ、そうか。着いた途端に、へぇ、くしょーみたいな。どうなるんですか、くしゃみが出る。目がかゆくなる。私、目が今かゆいん
ですか。いろいろですね。目がかゆ、目もかゆくなるし、まあ、鼻水も、花粉症の薬飲んでなければ。
出るし。
うん。
大変です。で、北海道の方は、白樺花粉っていうのもあるんですかね。それはまた違う季節。
季節は違うかもしれないですね。うん、まあ、イリノイも杉の木は少ないですけど、イネ科の草の花粉だとなる人とかいますよね。
あ、じゃあ春じゃないんだ、違う季節で。
そうですね、季節は違うけどとか。
ああ、いろいろあるんですね。だから渡るさん、花粉症は治ったかもしれないけど、また別のものが、ということも、行く先々であるかもしれませんけれども。それで、渡るさんが先週、おっしゃっていたポスター大会、SACE、リサーチレビューって。で、ここで参加するので、コロナ禍に人が戻ったかどうか見てみますっていうふうなことを先週お伝えして、で、渡るさんが今週もう一回メールくださって、来場された方はやっぱりマスクなしの方が多かったみたいですね。たくさんの人がマスクなしでしたっていうことで、でそれで先週渡るさんの周囲は 半分ぐらいの方がマスクされてますよって書いてましたけども、それは自分の周囲がアジア系の方が多いせいかもしれませんっていうふうに書いてました。確かに日本もそのコロナ以前からこの季節はマスクされてる方多かったですよね。結構
まあそうですね、花粉は一番マスクすると分かりやすく止められるのでっていうのはありますね、うん、
とかインフルエンザ流行ってる時もそうでしたけど、うん、で、渡さんはこのポスターセッションで3位入賞となりました。おめでとうございます、ということで季節の話題としてはちょっといつもと違うんですが、里見さんからシャンペーンにいらっしゃる里見さんからもメールをいただきました。いただいたのが2月27日ですが、今日の朝、竜巻警報のサイレンが2度も鳴りました。で、どうやらシャンペーン郡に竜巻が降りて、大学内で働いていた私は避難しなければいけませんでした。私は最初、サイレンは間違って鳴ったのではと思って避難する気など毛頭なかったのですが、オフィスの隣の人からこれは誤報ではないと言われて公衆トイレに避難していました。小規模の竜巻でした。この時期に竜巻って意外です。少し早すぎるような気がします。というわけで午前中の天気は大荒れの月曜日でした、里見さん、ということで、ちょっとその竜巻の2月の竜巻ってあんまり聞いたことがないような気がする。
まあ1年、まあまあまあいつでも来る可能性はあると思うんですけど、多いのは春先とかに多いですよね。
ああ、じゃあそろそろこれからは警報が鳴ることもある。
そうですね。
ルタさん経験ありますか？いらっしゃった時の警報が鳴って地下に行ったとか。
何回かありますね。
このトイレに避難したっていうのは、外とかに仮にいたとしたら物が飛んできたりもするかもしれないし、そこに入れる場所に入った方がいいっていうことなのかな。
そうですね。一番いいのはそのシェルターにアサインされてる建物の地下とかに行くことですけど、そうじゃなければなるべく窓のない建物の内側に入るとか、そういうのがありますね。
なるほど。そういうで、いつも放送前にトムさんに今どうですか、どんな季節ですかとか聞いたりするんですけど、トムさん月曜日仕事休みで寝てて気づかなかったとか言ってましたけど、そんなに大きくのこう竜巻ではなかったのかもしれませんけども、今時のこの2月に竜巻警報の、メッセージを里見さんからいただきました。そして里見さんから続いてイベント情報でインセクトフィアフィルムフェスティバル3月4日土曜日夕方からですが、これは昨年もお届けしていただきましたけど、これはどんなイベントですか、リュータさん。
そうですね、これはイリノイ大学にエントモロジーって昆虫学の学部があるんですけど、そこの学生さんたちとかが企画して毎年やってるものですね。で、昆虫に関する映画の上映をして、エントモロジーって昆虫について研究している人たちなので、親しんでもらおうというか、なんというかという感じだと思うんですが、
日本の大学でも昆虫学部とかあるんですかね。あんまり高校生が僕の志望は昆虫学部ですとかっていう声を聞いたことがないような気がするんです。何学部？
まあそうですね、生物の中で研究してる研究、研究室があるっていう感じなんじゃないのかなとも思いますが、
これ好きな好きな人が多いんじゃないかなと思うのは、今年は40回目を迎えるそうですっていうふうに里見さんが書いてくださって、40回ってすごいですね。
そうですね、すごいですよね。1980年代からやってるってことなので、
1年に1回あって、こうなんていうか、ある意味すごくマイナーそうに思えるんですけど、昆虫恐怖映画、これって日本でもこんな映画祭あるかな。
なんかすごいちっちゃい アート系っていうかインディペンデント系の映画館とかでやったりしなくもないのかもしれないんですけど、たまに、どうなんでしょうね。
恐怖映画って昆虫と恐怖映画ってどういうふうにつながるのかな。なんか昆虫が大きくなってとかモスラのとかあんな感じ。
もともとハリウッド映画には結構そういう、モンスターパニックの映画の中にそれが昆虫であるやつって結構ありますよね、モスラは日本ですけどそうじゃなくて、でっかいタランチュラが出てくるとか、そういうのは、ありがちな題材な気はします。
でこのフェスが面白いのはいつもテーマが決まってるんですよね。去年が何だったっけ、さっき見てた
去年はポイズンとかだった
か、ね、あ、そうか、毒でしたね、で今年は何ですか。
今年はリビングフォッソですね、生ける化石。
このタイトルだけでもなんやねんみたいな思ってしまう。例えばどんなんですか、昆虫で生ける化石って。
ここで例に出てるのは報酬クラブは、これはカブトガニですね、それからシミ、シルバーフィッシュはシミだと思うんですけど本につくやつですね、それからトンボとゴキブリその他って書いてありますね。
なんか ゴキブリが出てくる恐怖映画って結構あるんですかね。
なくはないんじゃないかな。
きっとショート映画をいくつもいくつも見せてくださるみたいな感じかな。あんまり時間、5時半から、夕方の5時半からどこであるんでしたっけ。
そうですね、場所はイリノイ大学のフォーリンジャーオーディトリアムって、クワッドの、ユニオンの向かい側にあるやつ、ユニオンの対面にあるやつですね、長い方の対面なので結構先にありますけど、フォーリンジャー、片側がユニオン、クワッドので、もう片っぽがフォーリンジャーですね、そこにある大きいオーディトリアムがそれですが、そこで、アクティビティは5時半から、映画の上映は7時半から夕方のと、なってます。
アクティビティは何をするんでしょう。
なんか標本とか、それこそ化石とかそういったものを見れるとか、あとはアートコンテスト、絵のコンテスト、その地域の子どもたちから集めてやってるのです、子どもたちが描いた絵が展示されてたりとか、あとは T シャツの販売があったりとか、そういう感じですかね。
あ、そうですね、この T シャツが毎年こうテーマに沿った T シャツなのかな。なんか、このサイトに T シャツの、なんか、今までの T シャツがこう一堂に会しているようなページがあって、それが結構ユニークで面白かったですね。毎年の T シャツがいろんなものを持っていて、これぜひ見ていただければ、この、映画祭がどんな雰囲気なのかなっていうのは、私は行ったことがないんですけど、なんかイメージできる感じです。別にドキュメンタリー映画とは限らないわけですよね。
そうですね。割と意識して B 級映画とかエンターテインメント的なのを流してると思います。
で、例えば、これ嘘だよね、昆虫こんなんじゃないんだよねとか、そういうことをみんなで言ったりもするのかな。なんか、昆虫って場合によっては嫌われたりするけれど、それぞれ生き物としてなんかこう背景があったり、ゴキブリとかでええっていう感じかもしれないけど、この生きた化石とわざわざ言われるゆえには、なんか長い歴史がありそうですけども。そういうこう、なんかちょっとしたお話とか、みんながこう話したりするんだったらすごい楽しそうだなと思ったんですけど、りょうたさん行かれたことあります、在学中。
これ行ったことはない気もしますね。
ずっと続いてたわけですね。それに家族でも行けそうでちょっと楽しみだなと思います。これが3月4日、今週もうすぐですね、明日っていうことですね。
そうですね、
ということで、それではもう曲に行っていいですかね。じゃあ、ギターパンダの虫という曲を選びました。今日の最初の曲です。どうぞ。